おはようございます。すごくいい天気で気持ちいいですね。今日はまあイースターということで、なんていうんですかね、まあ、記念、そのイースターを記念して、この会を開いているんですけども、まあ、ここに来てくださったおられる方々を、初めての方も久しぶりの方も、いつも来ておられる方も、またオンラインでライブで、参加されている方も歓迎します。イースターというのは日本人にはなかなか馴染みがないです。クリスマスとかだとなんとなくイメージがつきます。もうだいぶ商業ベースに乗って、普通というか普通にみんながクリスマスって言っているのでね。で、まあイースターも少しずつですけど同じ商業ベースに乗って、まあ、認知されては来ているようです。ウェブでイースターって打つと、まだなんかその教会関係ののがいっぱい出てきます。 Google で出てくると。でその中にディズニーランドとか、USJ とか、あとはショッピングモールとか、でそのイースターのためのなんとかとかっていうのをやってます。あとツムツムとか別にいいけどでイースターっていうのはそもそも、まあもちろん聖書の中にイースターという言葉は出てきません。イースターというのはその後でその言葉がついてきたものなんですけど、イースターというのはそのイエス・キリストの復活を祝う日だと。まあ、それについてもまた少し後でお話しますけど、イエス・キリストが十字架にかけられて3日の後に蘇ったと。でそれが聖書に書かれてあって、イエス・キリストを信じる者たちはそれを信じてるんですけど、でそれがイエス・キリストが蘇ったのはユダヤ教の祭り、まあ、ユダヤの祭りで、旧約聖書にもありますけど、杉越の祭りという、お祭りの中の日曜日にイエス・キリストが復活したという、ことが記録されているので、このユダヤ教の杉越の祭りの間7日間あるんですけど、その中の日曜日を、イエス・キリストが復活した日として、お祝いしています。でそのユダヤ教の祭りというのは単位暦、月の満ち欠けによって、決まっているので、太陽暦である今私たちがやって、生きている365日1年間で1日24時間、1ヶ月が30日とか31日とか2月だけ28日とかウルード氏があるっていうような、それと違うので毎年変わってきます。なので、来年のというかこれから後のイースターの日はいつですかって私に聞かないでください。わかんないんで知りたかったら Google 先生に聞いてください。あ、ちなみに来年は3月31日です。それだけは覚えてます。あとはわかんないです。でイースターとなると、例えばディズニーランドのホームページとか、あとは USJ とかいろんなそのイースターをお祭り的な感じで祝ってるというか、もうそれをに引っ掛けてビジネスを商売をやりたい人たちっていうのは必ずそこにあるのが卵と、ウサギ、イースターバニーです。なぜかわかんないですけど、あ、わかんないわけではないんですけど、聖書の中にはその卵っていうのはイースターエッグということは当然出てきません。で卵という、単語調べてみました。これ全部調べたわけじゃないんですけど、最近はアプリだったりいろんな調べ方があるので、それを調べてみると卵っていうのは8回出てきます。聖書に何の得にもならないですよ、8回出てくれて覚えても。まあ、出てくるんですけど、その卵が8回出てくるんですけど、それとイエス・キリストともし、まあ、ましてや復活と何の関係もないです。何の文脈も関係ないところで卵というのが8回出てきます。でも卵というのは、まあ、基本白くて、いや白っていうのは清いとか新しいとか、そういうそのイメージがあります。また卵というのはそこからそのひよこなり生まれてくるわけだから、その新しい命とか、再生とか、命のつながりとか、そういうイメージがあって卵というのがおそらくこのイースター、イエス・キリストの復活っていうのと一緒くたになって、卵を使うようになった。いろんな説があるのでそれぐらいに整えておきます。興味がある方は Google で調べてください。イースターのウサギというのも同じです。ウサギというのは聖書に2回しか出てきません。で2回出てくるところっていうのは食物規定のところで、ウサギは食べちゃダメだよって言われてるだけです。別に食べる人もいますけど、私は食べたことないですで ウサギも同じように、ウサギっていうのは一度にたくさんの、その、子供というか、ヒナじゃないね、子供を産むので、多産のイメージがあって、それも同じように、卵と同じように命とか再生とか、新しく生まれるとか。で、そうやってその、まあ、いろんなその土着の宗教とかいろんなのがあって、その、キリスト教と一緒になって、このイースター、復活の時に卵とか、あとは、ウサギとか、そういうのが入ってきました。でも聖書には卵もウサギも出てこないので、復活にイエス・キリストのところに何も出てこないので、イエス・キリストが復活された時に卵とウサギを抱いてたとかないから、だから別に私たちは卵もなければウサギもいません。卵もウサギもないイースターへようこそでもイースターというのはそもそもイエス・キリストの復活をお祝いする、記念して行うものなので、ウサギとか卵とかの話じゃないんですよ。だからディズニーランドとか USJ とか行ったとしても、そこに主人公いないんですよ。不思議ですよね。クリスマスもそうですけど、サンタはいてもイエス・キリストがいないんですよ。なんやねんって突っ込みたくなります。だから結婚披露宴で行ったら、その結婚披露宴に行ったら、そこに新郎も新婦もいないで、全然関係ない人がケーキ入刀してたとか、意味わかんないことになるようなのがディズニーランドとか USJ ですよ。ディズニーランドに行ってミッキーとイエス・キリストが肩組んで、ほほー、ようこそとかって言ってるんだったらまだしも。USJ に行ってミニオンと一緒にバナナーとか言ってるイエス・キリストがいたらまだしも。何を話してるのかわかんなくなってくるんですけど。でも、その主人公がいないイースターにをお祝いしても、意味がわかんないんですよ。だけど、イエス・キリストのイースター、イエス・キリストなしのイースターではなく、イエス・キリストのありのイースターについて、少しの間、話をしたいと思います。一言、祈ります。天のお父さん、イエス・キリストの復活について、これから学ぼうとしてます。どうか、この、理解力を与えてください。聖書が何を言ってるのか、復活について、イエス・キリストについて何を言ってるのか、どうか教えてください。これを分かち合う私に力を与え、知恵を与えてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。聖書には福音という言葉が出てきてきます。福音というのは、その聖書が話している、伝えている中心的なメッセージです。福音。福音を、ギリシャ語で言うと、エヴァンゲリオンです。聞いたことありますね。あれは新しい福音として、まあよくわかんない話なんですけど、エヴァンゲリオン。で、英語だとゴスペルです。ゴスペルはゴスペルミュージックとか、大体の場合、黒人のね、歌手の人たちが出てきて、で、そのゴスペル音楽をこのノリノリで歌ってるっていうのがゴスペルのイメージ。まああれはもともとはそのゴスペルというこの福音。イエス・キリストの良き知らせというものを歌にしていて、それがジャンルになったので、そのままゴスペルというふうなその名前が使われています。でも、福音、聖書が伝える中心的なメッセージのことを英語でゴスペルと言います。日本語にすると、福音であったり、良い知らせ。福っていうのは祝福の福。因っていうのは音。で、祝福の音。つまり、良い知らせってことです。で、新約聖書の3分の2ぐらいを書いた、まあ、2分の1ぐらいにしとこうか、パウロという人がいます。で、そのパウロという人によると、福音の大切なポイントというのは2つあると。パウロという人によると、福音というのは、大切なことが2つありますと。ここに書いてあります。私、パウロです。あなた方が最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に従って3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。ここで言われているのは2つです。イエス・キリストが死なれたということと、イエス・キリストが復活されたということです。で、今日お祝いするそのイエス・キリストの復活ですけど、イエス・キリスト復活っていうのは死なないと復活できないですね。なので、この両方は二つで一つのセットです。イエス・キリストの死について、聖書の示す通りというふうになっています。で、旧約聖書というのは、聖書の示す通り。パウロが、ここで聖書と言ってるのは、もう私たちが持ってる聖書の全般の部分、旧約聖書っていうふうに当たる部分です。 で、旧約聖書っていうのは、そもそもイエス・キリストが生まれる、どんなに古い、ごめんなさい、新しいものでも、400年前に書かれてます。全部。で、いろんなこと言われてますけど、どんなに見積もっても、350年前よりも先に、後にはならないです。なので、その聖書の示す通りっていうのは、イエス・キリストが生まれる約350年から400年ぐらい前に、もう書かれていたものの通り。だから神があらかじめ計画をしてたんですね。例えば、イエス・キリストが生まれる、約千年前に、詩篇という、その詩がたくさん集められた本があるんですけど、そこに書かれていますが、ここは22編です。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？イエス・キリストが十字架の上で、このセリフというか、このことを、言いました。でもこれは詩篇の22編に書かれていることで、イエス・キリストが約千年前です。遠く離れて私をお救いにならないのですか？私のうめきの言葉にも。どうか遠く離れないでください。苦しみが近づいており、助ける者がいないのです。私は 水のように注ぎ出され、私の骨骨では皆外れました。私の心は蝋のようになり、私の中で溶けました。あなたは私を死の塵の上に置かれます。である人がその苦しんでいて、で、その、神から見放されたような状態になっているということがここで書かれています。また、聖書の示す通りに、さっきの第一コリント、あ、ごめんなさい、パウロの言葉だと、私たちの罪のために死なれたというふうに書かれていました。で、イザヤという人が、これはイエス・キリストが生まれる700年くらい前ですけど、イザヤという人がこう書いてあります。誠に彼というのは、まあ、イエス・キリストを指しますね。私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちへの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、各々自分勝手な道に向かっていた。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。聖書は人間であれば全員私をもちろん含めて皆神の前に罪を犯したというふうに書いています。罪というのは何かというと神の正しさの基準、的、それを的って言うんですけど的から外れた。罪というのをギリシャ語で言うと、なんでギリシャ語って言ってるかというと新約聖書がギリシャ語で書かれているからです。その元々のその言語をある程度理解するとそのニュアンスというのが分かりやすくなるので、ギリシャ語って言ってるだけで、私の知恵をひけらかしてるわけじゃないです。ギリシャ語を喋れないし、読めないし、分けないです。分かんないです。アルファ、ベータ、オミクロン、みたいな。そういう、コロナでしか分かんないみたいな、そういうのが、それぐらいの知識しか僕はないです。で、その罪というのはハマルティアというふうに言って、ハマルティアというのはどういう意味かというと、的外れって言うんですって。だからこの弓矢とかで争ってるときに、この競ってるときに弓の。で、的から外れると、ハマルティアって言うんですって。でそこから来てるんですよ。罪というのは、その的。正しさというのが的の真ん中だとしたら、そこから外れてることをハマルティア。罪だというふうに、それが語源です。罪の。罪というのは、その正しさの基準、的から外れることです。聖書はどういう、その的の真ん中、的から外れるということをどういうふうに言ってるかというと、私の中に寛容で親切な心を失った瞬間、的から外れると言ってます。はい。人の行った悪を思って、その悪を、悪に対して、またその人に対して腹を立てた瞬間、こいつ使えねえと思った瞬間、的から外れるというふうに言っています、うん。人のものを欲しがったり、羨んだりする瞬間、的から外れると言っています。私も今日起きてから何時間経ってるか分かんないですけど、5時間、6時間、5時ぐらいに起きたから、5時間ぐらい経ってますけど、何回もうすでに外れてます。外してます、すでに。正しい神の前に的を外さない、罪を犯さないというのは相当なことです。だから聖書は罪を犯さない、罪を犯すことのない人というのは一人もいないというふうに言ってます。別に警察に捕まったことがないし、人をちょっと傷つけたことがあっても、その、もう取り返しがつかないようなことはやってないし、まあ、平均的に見て、まあ、なんとかうまくやってるし、はい。っていうのが私なんですけど。でも、神の前に立つと、正しい方の前に立つと、私はもうボロボロなんですよ。 的を外しまくってるから。罪には罰が伴うというふうに聖書は言っています。神は真実で正しい方なので、その罰を、ごめんなさい、罪をなかったことにすることできないですよ。私が悪いことをしたとしたい、腹を立てたとした、その腹を立てたことに対して神は、しょうがないね、この状況だったらしょうがないとかって言って、その罪を見過ごしたり見逃したりすることのない方なんですよ。正しい方だから。正しい方が基準をぐるぐるぐるぐるぐるぐる変えていたら、あの人の時は大丈夫だって、なんで私はダメなんですかっていうふうになります。正しさっていうのは、真実とか真理っていうのは動かないです。時代とか関係ないです。平成とか昭和とか令和とか関係ないです。よく言われます。昭和な考えだって。古いです。古い考えは古い考えでしょうがないです。それは、その考えっていうのはもしかすると真理とか、それは絶対的な正義じゃなかったんでしょうね。だけど義というのは動かないんですよ。決して。どの文化だろうと、どのジェンダーだろうと関係ないんですよ。でもそうなると私を含めて全ての人が罰を受ける対象になってしまうんですよ。でも神は真実で正しい方であると同時に、憐れみ深くて恵み深い方だというふうに聖書に書かれています。なので、私の罪をなかったことにすることをなしに、でも私がその罪のゆえの罰を受けるように、罰を受けないで済むようにはどうしたらいいかということを神は考えてくださったんですよ。それがイエス・キリストなんですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストをこの地上に送って使わせて生まれさせて、私の罪を全部負わせて、私が受けないといけなかった罰をイエス・キリストに全部受けさせるというのが神のご計画でした。神はすべての人を愛しておられ、すべての人が罪許され、その罰を免れることを願っておられる方なんですよ。だから御子イエスをこの世に使わせて、大きな苦しみを受けて十字架で死なれることをご計画されたんですよ。それは私が自分の罪のために苦しむことがないようにです。罰せられることがないように。そのためにイエス・キリストは十字架にかかったんですよ。別にそのローマに反逆して捕まったわけじゃないんですよ。ユダヤ人のその律法学者とかパリサイ人とか、その時にその幅を利かせてた人たちがイエス・キリストのことを羨んで、こいつどうやって殺せるんだろうかって、その策略に落ちたわけでもないんですよ。別にそれは使いましたけど、弟子のイスカリオテのユダがイエス・キリストを裏切ったから、イエス・キリストが十字架にかかったわけじゃないんですよ。そもそもイエス・キリストが生まれてきたのは、この私たちの全ての罪を負って私たちの罰を代わりに受けるためなので、誰がどうなったとしても、誰がどうしたとしても、イエス・キリストは十字架にかかることになってたんですよ。それがなかったら私たちの罪というのは、そのなかったことにとか、その私の上にそのまま乗ってくるわけだから、私が許されるというその道がなくなるわけですよ。イエス・キリストはいずれにしても十字架にかかるために生まれてくださいました。またイエス・キリストは復活したというふうに書かれては言ってます。で、それでさっきの、パウロの話出るかな。で、ここにもありますけど、聖書に従ってイエス・キリストは蘇られたというふうに書かれています。ヨナという人がいました。沖縄のヨナさんではないですけど、預言者のヨナという人がいて、で、その人は、大きな魚の腹の中に3日間いたんですって。で、その後に吐き出された。で、イエス・キリストがそれを引用して、ヨナは3日3晩、大魚の大きな魚の腹の中にいましたが、同様に人の子、イエス・キリスト、ご自分のことですね、もう3日3晩、地の中にいるからですというふうにおっしゃいました。アブラハムという人がイエス・キリストが生まれる2000年前にいましたけども、その一人息子がイサクという人です。神がそのアブラハムに一人子のイサクをモリアの山というところに連れて行って、そして私のために生贄として捧げなさいという恐ろしいことを言いました。で、アブラハムはそれを聞いて、わかりましたと。で、彼が住んでたところからモリアという山までは3日間かかりました。で、アブラハムの心の中ではマジかよって。自分の息子が死ぬのかって。で、そのようなその心でいたと思います。で、いざ、その、 アブラハムがイサクに手をかけようとした瞬間に神が止めたんですよ。やめなさいって。その子に手を下してはならないって。その子に何もしてはならないって。今、私、神が、あなたが神を恐れていることがよくわかったって。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しむことがなかったと。だから、そこで止めたんですよ、神は。で、アブラハムの中ではそれまで3日間、イサクは、自分の息子は、死んだものとなった、死んだものだったんですよ。でも、知らなくてよかったということで、アブラハムの心の中では、イサクが蘇ったような感じですよ。ちなみに、神は2000年後に、このかつてのアブラハムに行きなさいと言ったモリアの山。その後に、その場所はエルサレムと呼ばれるところになります。で、ご自分の御子であるイエス・キリストを、私たちの罪のための生贄としたんですよ。ちなみに、このアブラハムの時を除いて、子供を生贄にするというようなことというのは、一切神の命令として出てきません。当然です。そんな恐ろしいこと、やりません。誰もやりません。ホセアの6章の2節
って言っても意味わかんないですよね。
にこう書いてあります。これも聖書の中にあるんですけど、主は2日の後、私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだと。で、これは、まあ、その、一般的にイエス・キリストのことを指しているわけじゃないんですけども、その、イエス・キリストの影のような感じで、3日目に蘇らせ、2日の後に私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。2日の後っていうのと、3日後っていうのは同じですからね。生きるのだと。だそうやってその復活することとか、3日の後にとか、そういうことはたくさんその旧約聖書の中にもあります。だから聖書に従って、蘇られたと。神がイエス・キリストを蘇らせ、イエス・キリストがその死んでいるのに、死んでる人が自分の力で、おやーって蘇ったわけじゃないわけですよ。聖書はその神がイエス・キリストを死者の中から蘇らせたというふうに説明しています。イエス・キリストという方は、その十字架とその死で終わらなかったんですよ。福音、良い知らせというのは、十字架で終わらないんですよ。いや、イエス・キリストは私たちの罪を負って、私たちの代わりに罰を受けてくださって死なれた。別にそれで良くないですか？許されるわけでしょ？十字架で。だけど、その良い知らせは、イエス・キリストが復活したっていうところまで含まってるんですよ。イエス・キリストが私たちの罪を負ったからといって、私たちの代わりに罰を受けてくださったからといって、イエス・キリストの正しさというのは失われないんですよ。イエス・キリストが罪人になったわけじゃないんですよ。もしイエス・キリストが罪人になったのであれば、自分の罪のために苦しんで死んだんですよ。以上、それまで、丸です。だけど、神がイエス・キリストを死者の中から蘇らせたことによって、イエス・キリストが正しい方であった。私たちの代わりに死んでくださったということが、その、証明できるわけですよ。神がイエスを蘇らせたことによって、イエス・キリストが私たちの罪を負って、罰を身代わりとなって受けてくださったと。だから十字架の死によって、イエス・キリストの命という代価が、お金が支払われた。お金というか代価が支払われた。私たちの罪が許されるための、私たちが罰を免れるための代価が、イエス・キリストの命という代価が支払われたんです。十字架で。で、それで、3日のうちに蘇ったということによって、そのレシートを受け取ったようなも感じですよ。完済ですって。終わりですって。だから十字架と復活っていうのは、対になるんですよ。一つで二つです。ごめんなさい。逆。二つで一つです。死んだ人が蘇るなんて、にわかに信じられないって。イエス・キリストが、の時代の後、すぐ後に、キリストを信じていたその教会の中でもそういう議論が起こっています。このコリントというところにあった教会の人たちは死者の復活なんかないっていうふうに言ってたんですよ。死んだ人が蘇るわけないって。で、その教会に対してさっき出てきたパウロという人は説明しました。イエス・キリストが蘇らなかったとしたら、今もなお私たちは自分の罪の中にいるって。証明書がないから、イエス・キリストが復活しないんだったら、してなかったんだったら、私たちの罪を負って死んだのか、自分の罪を負って死んだのか分かんないじゃないかって。でも復活されたから、神が正しい方として、その死者の中に、その、罰を受ける人たちの中に、そのイエス・キリストを留めておくことがなかったんだって。だから復活させたんだって。復活させたことによって、キリストが私たちの罪を負われたということの証明となるわけだから、 もしイエス・キリストが復活がされてなかったんだったら、私たちもその罪が許されてなんか分かんないじゃないかって。もしイエス・キリストが蘇れなかったら、死者の復活もないって。死者の復活がないんであれば、次の世界はないって。別に、この地上で生きるというふうに言ってないんですよ。蘇るというのは。怖いじゃないですか。30年ぐらい前に死んだ人がいきなりエコップとかで買い物してたら。なんか、ね、200年、400年ぐらい前のその侍とかが、刀刺して、うおーとかって言って、なんか、超くれみたいな、そういうのいきなり言われたら怖いじゃないですか。そういう無茶苦茶なことを言ってるんじゃなくて、その聖書というのは復活はあるんだけども、復活するというのは、この今のこの世界と、その次の世界があるって。それは別にその聖書だけじゃなくても、キリスト教だけじゃなくても、多くの宗教、多くの文化の中で次の世界があると考えられてますよ。次の世界がある。もしでもイエス・キリストが蘇れなかったら死者の復活もないし、死者の復活がなかったら次の世界もないって。だって次の世界があるんだったら、その霊とか魂とか、その意識とかというそのだけの存在っていうのは存在してないんですもん。だって霊って見えないから、基本的に。なんかホログラムみたいな、ほわーんとしたような、なんかああいうのじゃないですよ。ニューヨークの幻的な。あんまりいい映画じゃないけど。霊は姿も見えないし、飲み食いすることもないんですよ。天国に行って、次の世界に行って、なんか自分の知ってる人がいたら嬉しいじゃないですか。で、ああ、お前もここに来たのかとかって言って、ハグしようとしたらすり抜けるみたいな。なんか意識的にはなんかはあるけども、その人がいるかどうかよくわかんない、見えないとか。だからそんな世界だったらなんかようわかんないんですよ。次の世界が、はっきりとしたその世界があるんだったら、やっぱりその、復活というのはあるんですよ。なんか体がないと、世界というのは、その物質的な、物理的なものがないと、世界というのは、その、存在できないんですよ。もし次の世界がないんだったら、死んだらそれで終わりじゃないかって。パウロは続けて言いました。もし私たちがこの世にあって、キリストに単なる希望を置いてるだけだったら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものだって。なんでわざわざ次の世界もないのに、復活もないのに、この地上で神を愛し人を愛するなんてそんな大変なことをやろうとしてるのって。この地上で、ああ、助けてくださいとかって言って、私の必要を与えてくださいとかっていう、ただそれだけであれば、私たちは本当に哀れだって。だって、次の世界が何もなければですよ。この地上で好き勝手生きた方がいいじゃないですか。モラルとか関係ないですよ。どうだけ人のことを傷つけようと、この地上生きてる時間っていうのは、せいぜい100年、120年ぐらいですよ。長くても。120年以上生きれないか、人は。平均的に80年ぐらいじゃないですか。したらその80年ぐらいしかない。私も80年だったら人生半分折り返してるから。そしたら残りの人生を自分の好きなように生きようって、周りの人なんか関係ないですよ。そうなったら。でも、不思議と私たちのクリスチャンだろうとなかろうと、宗教心のある人だろうとなかろうと、ない人だろうと、私たちのその中に神がその入れてくださっている良心というのがあるんですよ。古今東西、その人を殺していいっていうような、その立法は、法律なんかないんですよ。どこにも。その言い訳もないですよ。なぜか知らないですけど、私たちなぜか知らないわけじゃないんだけど、私は。聖書に書いてあるから。でも、不思議に、その、どんな人間の中にも、良心というのがあるんですよ。正しく生きることに関して、それを追求しようとする思いがあるんですよ。この辺が動物と人間の大きな違いですよ。感情はあるんですよ、動物にも。だけどその魂というか、で、このモラルというか、他の人のことを、その本当にその自分を犠牲にしてでもっていうような、またその正しく、なんか正しく生きるということに関しては動物はないんですよ。自分のその家族とか、自分のその兄弟とか、そういう中ではよくしようとか、自分に餌をくれる人には尻尾振ろうとかっていうのはあるんですよ。だけど、その観念的な正しさとか、その観念というのがなくて、 それに基づいて動くとか、それに基づいて自制するっていうことはないんですよ。が大きな違いです。何のために、もし次の世界がなければ、正しく生きようとするのかって。パウロはそう言ってます。で、聖書は次の世界はあると。必ずあると。だから復活もあると。イエス・キリストが復活されたということは、次の世界があるということの、その証明だって。次の世界は、聖書によると、永遠の世界だって。永遠に続くって。次の世界は。この地上はいつかなくなるって。科学者もみんな言ってますよ。温暖化やら何やら。もう持たないですよ。だけど、次の世界は永遠だって。で、その永遠の世界はどういうところかっていうと、神と愛し合う世界だって。愛が溢れてるんですよ、そこに。また、そこにいるすべての人と愛し合う世界だって。めんどくさい人いないんですよ。めんどくさい私もいないんですよ。そこにいる人たちというのは、みんな、その、復活するときに新しい体が与えられて、朽ちることのない体だって。で、罪を犯す、つまりその、的から、神の正しさの的から外すような生き方のない体だって。だから、的の真ん中というのは愛するということですよ。だから、もう365日24時間という観念はないでしょうけど、永遠の中では。どこで、誰と、どのような状況の中にあっても、そのお互いが愛するということ以外はしないんですよ。だからそこには面倒だとか、そこにはそのなんか億劫だとか、嫌だとかっていう、その、感覚っていうのはもうないんですよ。だから次の世界は悩みもないし、私たち愛を失うから悩みがあるわけでしょ？悲しみもないし苦しみもないんですよ。社会的な不平等っていうのは愛がないからですよ。自分は懐を増やして、貧しい人とか必要がある人たちっていうのに目を向けないから、そこから搾取するような、その資本主義に、民主主義に私たち資本主義に生きてるから、だから、そういうそのバランスの中で成り立ってしまってるので、この世界。だから苦しいのがいっぱいあるんですよ。不条理なことがたくさんあるんですよ。でも次の世界ではそれはなくなるって。罪を犯すこともないし、老いることもない。新しい体が与えられるって、その新しい体で復活するというふうに聖書は言っています。このイエス・キリストの十字架で死んでくださったということと、イエス・キリストが復活されたということ。この福音というのは本当にありがたいんですよ。イエス・キリストは私の罪を負って、私の代わりに罰をすべて受けてくださったって。だから私の罪は許されて罰を受けることはもうないんですよ。この祝福を受け取るには、ただイエス・キリストのことを信じればいいって。キリストが私の罪を負って死んでくださったって。代わりに罰を受けてくださって、大きな苦しみを受けてくださったって。で、三日のうちに蘇って、その蘇ったように私も蘇って、いつか。次の世界、神と共に、またそこにいる人たちと共に愛し合う関係を永遠に続けていけるんだという、その希望を抱いていいって。ただ信じるだけでいいって。私が、神から良くしてもらえる理由なんて一つもないです。さっきも言ったように、今、今日朝起きてから5時間ぐらいの間で何度その的を外したか。的を外すために神の前にその罪を犯して神から遠ざかっていくんですよ。神から遠ざけられる、神から裁かれるようなその理由というのはたくさん私にはあります。でも、そんな私を神の正しさの基準から愛するということから外れてばかりの私を神は愛しておられるんですよ。ご自分の一人子であるイエス・キリストを私の犠牲にして、十字架で死ぬことを許可するほど、私のことを、あなたのことを愛してるんですよ。私にも一人の娘がいますけど、自分の子供がいますけど、理解できないです。自分に対して悪いことをしてくる奴が許されるために、自分の子供を犠牲にするというわけがわからないです。でも神は私たちのことを、私のことを愛してくださっていて、私が罰せられて、私が苦しむのをかわいそうに思ってくださったので、その私が苦しむ代わりにご自分の御子イエス・キリストを使わせて、イエス・キリストが苦しむことを許可なさったんですよ。そのような愛で私のようなものを愛してくださってるって。私の理解を超えた、想像することもできないような愛で、私たち一人一人のことを神は愛しておられるんですよ。 良いものを受ける資格のないものに神が良いものを与えてくださるというのが恵みの定義です。恵みというのはそういう意味です。アメージンググレイス、驚くほどのグレイス、恵みというのは、こんな良いものを受ける資格のないものなのに神が良いものを与えてくださった。これを理解して、そして信じると自分を取り繕う必要がなくなるんですよ。悪い私を神がそのまま受け入れてくださってるわけだから。愛を失う、どうしようもないこんな自分を神が愛しておられるわけだから、私がなんか良い人に見せようみたいな、そんな必要なくなるんですよ。愛を失って正しさの基準の的を外して罪を犯すからこそイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったんだったっていうところに戻っていけるんですよ。だから自分の非を、間違いを、過ちを、罪を認められるようになってくるんですよ。取り繕うんじゃなくて。言い訳をして他の誰かとはその状況に責任転嫁してごまかさなくて済むようになるんですよ。ありのままの至らない自分を責めて絶望しなくなるんですよ。だってこんな私を神が愛してくださっていて、この自分を責めるこの責めというのをそのイエス・キリストが全部追ってくださったということを信じるわけだから。じゃあ私は誰からも、というかその神から私自身も自分を責めなくていいのかっていうところに行き着くんですよ。イエス・キリストの福音、十字架の死と復活を信じるだけで、そのような神との関係が、許しが与えられるって。禁欲的でストイックな生活をしなさいなんて聖書は言っていません。自由だって。イエス・キリストと一緒に十字架につけられた罪人が二人いました、罪人が。その中の一人は十字架の上で福音を信じました。禁欲的な生活も良い行いも何もしてないんですよ。一緒にただ十字架につけられてただけですよ。でもそのイエス・キリストの言動を見て、この人はただものじゃないって。私たちが待ち望んでいたキリストだって。だからこの私を、その贖ってく、私を許してくださる方だって。十字架で信じたんですよ。それでイエス・キリストに語りかけたんですよ。もしあなたが御国のその天に、その帰るときに私のことを思い出してくださいって。そしたらイエス・キリストは、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるよって約束してくださったんです。何もしてないんですよ。その人は。イエス・キリストが復活した後に一番最初にご自分の姿を表したのは弟子たちとかじゃないですよ。そのローマの皇帝でもないですよ。お偉いさんじゃないんですよ。イエス・キリストが初めにその姿を表したのはマグダラのマリアですよ。マグダラのマリアという人はどういう人かというと、以前7つの悪霊に憑かれていた人です。となるともう現代だったらもう社会生活なんかできないですよ。もう精神病棟の閉鎖病棟の中に奥の奥にそのつながれているような人ですよ。だ当時ももちろん人々から蔑まれて疎まれて敬遠されてたんですよ。でもイエス・キリストは誰にご自分が選ぶことできたんですよ。誰の前に最初に自分の姿を表すかって。でもあえてこのマグダラのマリアの前に表したんですよ。イエス・キリストによってこの7つの霊が追い出されてまともになった、その人の前に現れたんですよ。だから私たちの過去なんて関係ないんですよ。今まで何をしてきたかとか、どんなひどいことをしてきてしまったのかとか、全然関係ないんですよ。ただ信じるだけですよ。イエス・キリストの福音を信じると新しい自分が始まるんですよ。こんな私を愛してくださる神の愛というのが私の心を満たすようになるんですよ。あ、この私を愛してくださってるんだって、神が。そしてイエス・キリストにあって私が許されたということを、また愛されたということが分かれば分かるほど、その感謝とか喜びとか平安というのが私の心を満たすようになるんですよ。すると私の心の中にこの良いものが溢れるんですよ。良いもので溢れてくるんですよ。人の言動というのは、言葉とか行いというのは心にあるものの表れです。心にもないことを言っちゃったっていうのは嘘です。心にないことを言うことはできません。心にもないことを、こんなひどいこと言っちゃってごめんねとかって、お前心に思ってるか言ってんだろうって。だって心になかったら言えないですもん。心になかったらやれないんですよ。なんか心のどっかで憎いとか、なんかムカつくとか、許せないとか、そういうのがあるから、言葉の端々だったり、それを隠そうとしても。で、その行いの端々にそのトゲトゲしいのが出てくるんですよ。お互いがそのトゲトゲを出してくるから、そのお互いの関係がギスギスして、それをなんか回避するために距離を取ったりするわけじゃないですか。 でも、その心の中に、その愛されて、愛されてるとか、許されてるとか、受け入れられてるっていうのが大きくなっていけばいくほど、その喜びとか、感謝とかが大きくなっていけばいくほど、私の言動っていうのはどんどん変わってくるんですよ。内側が清められていったら、外側は自然と清くなるんですよ。内側に愛が溢れていったら、あ、ごめんなさい、愛が満ちていったら、外側にも愛が溢れていくんですよ。その結果、自分の言動が変わるんですよ。ルールとかを守ることによって、自分を変えるなんて無理ですよ。禁欲的なルールによって自分を変えるみたいな。無理ですよ。ルールによって自分を縛って自分を自制する、そんなのも無理ですよ。私は3日ぐらいしか持ちません。努力によって自分を変えることもできないです。あるところまでは変えられるかもしれないです。でもあるところから自分の本質的なもの、愛がないことに関しては絶対に変わらないです。どんなに努力かでも無理です。だからイエス・キリストが死んでくださったんですよ。アマリアさんという人がいます。アメリカのニューヨークにあるブルックリン・タバナックル教会に、教会でイエス・キリストを信じた人です。信仰の目を上げてという、そのブルックリン・タバナックル教会の牧師が書いた、ジム・シンバラさんが書いた本の中に出てくるので詳細は端折りますが、今日もその、箇所を読んできたんですけど、うろ覚えだったのでね。文字として読むとやっぱすごいインパクトというか、すごいですよ。この人のような、ジム・シンバラさんは、もう、この人イエス・キリストを信じた時に20代の中盤ぐらい、中旬ぐらい、中盤ぐらいなんです。半ばぐらいなんですけど、もうそれまでで、2人か3人ぐらいのその人生を、しかもひどい人生を、この一人の人が、若い20代の半ばの人が、その通過したような人だったって、自分の本の中に書いてます。アマリアさんという人は、兄弟が多くて、で、父親がアル中なんですよ。で、家庭内では常に暴力がある。お母さんが常に殴られてた。それがアマリアさんの幼少期の思い出です。家族で団らんして、その一緒にご飯食べる食卓に着くっていうのは一回もなかったって。で、小学校4年生の時、9歳とか10歳ですよ。お父さんから性的虐待を受け始めるんですよ。16歳まで。で、彼女が16歳になった時に、だから6年、7年とか過ぎた後、過ぎてようやく自分を助けてくれたんですよ、同級生が。向かいのアパートに住んでて、俺のところに来いって。で、そのまま16歳で彼女は結婚するんですよ。でも、その結婚したらすぐに麻薬にはまっちゃったんですよ。薬中になったんですよ。で、そんな生活してたら1年も持たんかったんですよ、その結婚生活っていうのは。で、彼が自分が結婚して、その16歳のその同級生の彼が、自分の夫が私を支えてくれるというふうに思ったから、その時に高校生だったんですけど、高校も辞めたんですよ。で、結局もう関係が破綻しちゃったから、もう自分の学問もないし、何もないんですよ。それで街に出ていくしかなかったんですよ。最初になったのが売春婦ですよ。まだ10代ですよ。そして次に働いたのがホステスです。で、もう20代の過ぎて、半ばになってくると、彼女はずっと、ストリッパーですよ。そんな生活をもしてたんですよ。自分を責め続けて、自信をなくして、絶望してたんですよ。で、その時に、自分のお姉さんのご主人がクリスチャンになってて、その友人、女友達がアマリアさんのところに来て、教会に誘ったんですよ。牧師の話聞いてみないかって。で、それでアマリアさんは自分の全部中にあるものを全部吐き出したんですよ、そこで。そして、イエス・キリストの十字架の死と復活の故に与えられる罪の許しと神の愛について聞いて信じたんですよ。アマリアさんはその夜のことを、その、後で語ってこういうふうに言ってます。その晩は自分が清くなったと感じられて、かつてないほどぐっすり眠れました。イエス・キリストのおかげです。もう怖い夢も麻薬も自己嫌悪も絶望もすべて過去のものになりました。で、その後、 キリストについて学び続けているうちに、彼女の顔つきが変わって、目が輝いてきて、服装も変わってきたって。そして彼女は再婚して家庭を築いてるんですよ。人は誰でもイエス・キリストにあって新しい人生を始めることができます。前に出してますけど。イエス・キリストにあって、イエス・キリストを信じると自分のその心の深いところで神の愛が注がれるんですよ。で、そのイエス・キリストについて学び続けるその聖書に書かれてあるその神の愛について、私たちに対する神の愛について、恵みについて、憐れみについて学んでいくと、本当にその深いところにその平安が来るんですよ。喜びが来るんですよ。自信をなくすことは私今でもあります。自分が嫌になることもいくらでもあります。ああ、こんなこと言っちゃった、やっちゃったって。でもそのために私十字架に戻ってこれるんですよ。そしてイエス・キリストが復活されたことを思い起こして、私も神がイエス・キリストを蘇らせたように私も新しく生きることができるって。この地上にあっても。自分でその力を絞り出したり振り絞ったりする必要がないですよ。むしろできないんですよ。だけどご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださる私や皆さんに対する神の愛が私を変えるんですよ。どんな過去も、どんな罪やどんな汚れも許されたことを保証する十字架と復活を信じると、その信仰が私、あなたを変えるんですよ。誰でも、どっからでも新しい歩みを歩むことができるんですよ。この永遠に続く新しい歩みを始められますように。そして歩み続けることができますように。最後に一言祈ります。天のお父さん、あなたが私たち一人一人のことを愛してくださっていること、あなたの御子さえ惜しまずに与えてくださるほど愛しておられることをありがとうございます。アマリアさんのような苦しい思いはしてないにしても、自分なりの苦しさとか、悶々とする思いとか、時には絶望してしまうような時もあります。でもそれらの中でも、あなたが愛しておられること、イエス・キリストを与えるほどに愛しておられて、良いものを受ける資格のない私に良いものを与えてくださる恵み深い方であって、かわいそうに思ってくださる憐れみ深い方であるということを、そのことを思い出すたんびに、そこからまた新しく始めることができる、リスタートすることができることをありがとうございます。イエス・キリストが十字架で死んでくださり、三日の後に蘇ってくださったことによって、この約束が実現することを聖書が約束しています。本当にそのこともありがとうございます。そのことを思って、本当にキリストの復活を今みんなでお祝いしています。どうぞ、イエス・キリストだけではなくて、私たち自身もイエス・キリストにあって、本当に新しい歩みを始めて、それを続けていくことができるように、それぞれの歩みをあなたが支え、また導いてください。お願いします。喜びと平安と愛にあふれた一生、人生を過ごすことができ、また永遠にわたってあなたと愛し合い、また互いに愛し合う関係の中に留まることができるように、私たち一人一人を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。